な、氷が出されるということがありました。それとですね、新聞が出てますので、ぜひご覧ください。米中の貿易摩擦激化というタイトルでますけども、今後本当にこう、アメリカと中国がどうなっていくのか、またこれがちょっと日本にもですね、これから影響が始まってきていますので、日本も中国にたくさん製品を輸出したりまたしていますので、ぜひ今後どうなっていくのかということを祈りつつですね、見ていきたいと思います。でこれがまた終わりの時代につながっていくということをですね、覚えていきたいと思います。で今まで大体このイデオロギーというんですか、その主義主張で戦争が起こるというより、大体経済的な問題でですね、利権の問題で大体こう今まで戦争が起こってきたんですけども、なんか今そういった状況がこう第二次世界大戦とかその前のようなですね、そういう状況がだんだん強まっているので、経済の問題ですね、ちょっと注意して見ていく必要があるなと思いました。それから桂木記憶資料ですね、受賞局が決定しました。でイスラエルの人間さんが総合グランプリで、あと僕の方々が受賞されたんですけど、そのことが、ね、新聞に載ってますので、ぜひご覧ください。それから、ガレージバンドというですね、作詞作曲のためにアプリがですね、あるんですけど、その作詞作曲のためにこう用いることができるですね、使いやすいアプリがあるので、ぜひこれ見てですね、また用いていただきたいと思います。第3回目でですね、使い方について、操作方法について述べられています。それから月刊誌の6月号が出ましたので、ぜひお読みください。バロ京都牧師のよもやま話ですね、連載がまた行われていますし、またこの師匠、ヨセフ三本松牧師の信仰によって踏み出すとき神様の技を見るっていうタイプですね、素晴らしいメッセージ、また証が載っています。あと漫画とかですね、たくさん、読み応えあるところがたくさんありますので、見て読んでいっていただきたいというふうに思いま す、ね、今月は、兵庫県伊丹市の虹っていうことですね、大阪の方が取られたんですけども、感謝します。それではですね、御言葉に入っていきたいと思いますけれども、先週は御言葉のところでですね、今日もし御声を聞くならば右から引き起こした時に心を固くなしてはならないと言われているからです。でそしてイザヤ書の方から彼らは今まで歩いていたことのない道を安全に通っていくというところからお話しました。私たちが神様、私たちを聞き従うものとしてクリスチャンですね、導いておられ、そしてその歩みというのはまだ歩いていったことのない道ですね、体験したことのないところであったとしても安全に通っていく歩みであるということをですね、先週から学びました。聞き従うということについてですね、学んできましたけれども、そこを見ていきたいと思います。私たちのこのクリスチャンの祝福っていうのはですね、素晴らしい恵みが与えられているのは、まず罪の許しっていうことがですね、与えられています。私たちは、神様が愛され創造されたんですけども、罪があるために私たちはこの裁かれなければならないんですね、自分で自分を救い出すことができないですね、ものであります。でも、そのためにイエス様が来てくださって、十字架にかかって身代わりになってくださって、私たちはこのイエス様が代わりになってくださったことを通して、罪が許されている、どんな罪もですね、どんな罪も全て許されるという素晴らしい恵みですね、今私たちは扱っていますですね、これは全てのクリスチャンに与えられているものであります。そしてもう一つは、罪を許されて永遠の命がですね、与えられました。これは本当にですね、二つの意味がありますけれども、一つは 神と共にある命ですね。中国とかでですね、キリスト教を迫害している国々において、あ、本当にこうキリスト教はアヘンのようだっていうふうに言った方がいるんですね。つまりこう、なんて言うんでしょうか、麻薬のようなものだっていうんですね、言われたんですね。なぜかというと、こう潰しても潰してもですね、こうなくならないっていうことなんですね。で、なんでそうなのかというと、クリスチャンになって神様との交わりが始まると、その交わりのこう恵みとか素晴らしさとか、そこで本当に生きる意味っていうのを私たちがこう見つけ出して、こう神様との交わりが入っていくと、なんかそれよりもなんかこう大切なものっていうか、ないっていうか、それを奪うことはできるものはない、それを喜びとかそれを奪うことはできるものはないんですね。だから永遠の命っていうのは、こう一つは神様との交わりが私たちに回復してきたっていうことですね。そしてもう一つは、実際にこう私たちが死んだ時に天国に行って永遠に神様と共に歩むようになっているっていうことですね。この恵みがあるわけです。でそして3つ、この2つ目まではですね、どなたでもこう同じなんですけど、3つ目がですね、この人生における神様の、祝福ですね。問題が解決したりとか、祈りが答えられたりとか、こういった、地上における神様の祝福っていうのがあります。でこれに関しては受けてる人と受けてない人、また私たち人知らないとも受けてる部分と受けてない部分っていうのがあるかもしれませんね。ですからここはちょっと違うっていう面があるわけですね。でなぜそれが起こっているのかというと、一つはですね、この土台の捉えを間違えている面があるっていうことなんですね。私たちの土台を間違っている面がある。でそれは一つは、私たちが清くないと祝福されないと思っているときに、間違った土台に立ってしまうので、その神様を与えようとしている祝福が受けられないということになります。確かに私たちがキリストに似たものとなるとか、正しい行いをするっていうことは主が喜ばれることですし、目標ではあるんですけども、でもこれは私たちが神様から祝福を受ける土台ではないんですね。で今日のところもあるんですけども、私たちの行いによって私たちはその恵みを勝ち取るっていうことはできませんですね。罪人だったからですね。で今週は神様にいろいろ従いたし、失敗もなかったから祈りを聞かれるだろうとかですね、今週は失敗だらけで罪が犯してから、罪を悔やむための必要がありますけども、だから今週はもう神様の恵みは受けられないとかですね、祈りは答えられないだろうとか、私たちの方で間違った信仰ですね、間違った思いを持ってしまうと、それは私たちの祝福の妨げとなるので、それをこうきちっと切り替えないといけないわけですね。であくまでも土台は十字架にあるということなんですね。私たちが自分の罪を認めて悔い改めて、そして神様により頼んでこう信仰を用いているならば、全ての祝福ですね、最高の祝福を、義とする、つまりその一度も罪を犯したことのない方の祝福が私たちに表されてくるわけなんですね。ですから、土台はこの十字架にあるということなんですね。なのでクリスチャンになってからもですね、得なのは罪を悔い改めるということなんですね。罪を悔い改めて、そこから祈ったり求め始めたら、もうそこからも祝福しかないんですね。だから罪を悔い改める人の方が得するんです。だから皆さんですね、過去の罪でもなんかこうそのままにしちゃわないで、私自分もそうなんですけど、過去の罪をですね、そのままにしちゃわないで、思い出したいい人から言われた時にすぐに悔い改めて、また行く時に神様のこの祝福というのは、もうそこからもう溢れるばかりこう始まっていくわけなんですね。で土台も間違えないように、十字架であるということですね。で罪の悔い改めがポイントであり、祝福であるということをですね、覚えていたいと思います。でその土台に立ってですね、その土台に立って今祈ることですね、それから感謝すること、祈り聞き従うことですね。 この3つをですね、まあ、まだあるんですけど、信仰を用いる、この3つを用いるときに私たちはこの人生が、この人生における祝福っていうのはですね、この明確に表されてくるっていうことを覚えていきたいと思います。でこの絵は傾向とか、まあまあ、2つずつですけど、まあ、この1つとすると大体8つありますけど、まあ、でも3つあれば大体この部屋が明るくなると、ちょっと本当にこの3つをですね、この信仰を用いるならば、抽象的な3つを用いるならば、私たちは人生における祝福がその中で明確に表されてくるということをですね、見ていきたいと思います。ですから祈る、感謝する、聞き従うということですね。でこれを聞いてるだけじゃなくて、実際に行っていく、従って行っていくっていうことがですね、もう、重要なポイントになっていくっていうことをですね、覚えていただきたいと。感謝は大事だと分かってる、そうしたいと思うって言ってそれで終わりじゃなくて、実際に感謝するっていうことですね。それが重要であるっていうことをですね、覚えていきたいと思います。で、先週は聞き従うっていうことをですね、ついて学びましたですね。ちょうどですね、その先週の成長クラスまでね、そのあとなんか学びに窓が牧師が言っておられましたけども、祈る、そして聞き従うということに関してですね、アンティオ教会がですね、まあ、開拓時代に秋元牧師はこう伝道のこう器で伝道得意な方なんですけども、神様から1年間伝道しちゃダメって言われてですね、そして、まあ、特に祈りに時間を当てなさいって言われたんですね。でその時に、伝道しないと教会は成長しないし、開拓伝道でですね、ゼロから始めてるのに、そのね、誰にもアピールしないですね、そしたら教会が成長できないじゃないかと思ったんだけど、神様に従ったんですね。でその時に不思議な技が起こっていったんですね。でまずお母さんが心配して祈ってですね、神様これではダメですって神様に祈ったんですよね。そしたら神様から夢の中で示されて、あなたは声が大きいとそしてですね、また今耕しているところだから時が来たら実がなりますって言われたんですね。でその通りにその年は全然こうボーリングしたりですね、将棋やったりとか、こうみんなで遊んだりしてピクニック行ったりして、全然その伝道とかそういうことはしなかったんですね。でもその1年間で40人までですね、まず神様がこう増やしていかれたんですね。である時来たら礼拝来たら増えていて、ある時礼拝来たら増えていくっていう形でですね、増えていったと。ですね、だからこう聞き従うことの恵みというのはこう私たちの常識とかですね、まあ、もちろん常識も大事ですし、私たちの施策を使うことも大事なんですけども、しかしこの神様が言われることが重要であるということをですね、覚えていきたいと思います。で今日はですね、その中で特に祈るということをですね、中心に見ていきたいと思うんですけれども、マルコの福音書の10章ですね、開いていただきまして、もう一度ですね、お読みいたします。マルコの福音書の10章の28節ですね、すいません、27節ですね、27節をお読みいたします。イエスは彼らをじっと見て言われた、それは人にはできないことですが、神はそうではありません、どんなことでも人にはできるのです。もう一度お読みいたします。イエスは彼らをじっと見て言われた、それは人にはできないことですが、神はそうではありません、どんなことでも神にはできるのです。今日この箇所から言葉を取り付けていきたいと思うんですけど、この前後のですね、この意味って言いますか、これを神イエス様がこう語られたその状況っていうのがあるんですけども、でもまあ中心はですね、今日私たちを覚えたいのは、人にはできないことであっても神にはできるっていうことを私たち自身が本当にこう受け取って祈ったり信仰を用いるっていうことが重要であるっていうことをですね、覚えていきたいと思います。私たちにできないことってたくさんありますけれども、神にはできるんだってこうそこに立っていくっていうのはすごく重要であるっていうことをですね、 まず覚えていきたいと思います。まあ、ここ自体の意味はですね、ここ自体の意味はこの17節から始まっているところなんですけども、まあ、一人の人が来て、私エリス様に永遠の命を自分のものとして受けるにはどうしたらいいですかって聞いて、言い戒めはあなたもよく知ってるはずですって言ってですね、で殺してはならない、監視してはならないとかこうイエス様が言われた時に、そういうことは全部小さい頃から守っておりますって言ったんですね。まあ、純粋な意味で守っているっていうことではないと思う意味ですけども、けれどもこの人はですね、守っていると言われたんですね。でその時にイエス様は あなたにはその人を慈しんで言われたんですね。あなたには欠けたことが一つありますかって、あなたの持ち物は皆売り払い貧しい人たちに与えなさい、そうすればあなたは天に宝を積むことになります、その上で私についてきなさいって言われたんですね。でそしてこの人はですね、その時にこの言葉に顔を曇らせて悲しみながら立ち去った。この人は多くの財産を持っていたからであるっていうことですね。でこの人は何か行いで何かこう永遠の命を得れるというふうにですね思っていたわけなんですけれども、そして自分が良い行いをしてきたと思っていたんですけど、実は彼の中にあったのはこう財産に対する執着であってですね、それは罪だったわけなんですね。で自分の罪に彼は気づいていなかった。まあ、恵まれたその生活の中で人が犯すような罪はあまり犯せなかったんですけど、でも彼の中にあったのは、実はそういった罪であったということなんですね。まあ、ここの中のところにはですね、財産への執着が戒めに反して神に全く信頼を捧げることを妨げている事実、それこそが罪の真相であったということが書いてありますけども、まあ、そういう状況だったということなんですね。でこの人が立ち去っていったわけなんです。その時にイエス様は、この裕福なものが神の国に入ることはなんと難しいことでしょうって言われて、また、さらに神の国に入ることはなんと難しいことでしょう、神の命は彼の国に入るような楽団が入るようなところが優しいって言われたんですね。でそれを聞いて弟子たちもがますます驚いてしまって、それとは誰が救われることができるんだろうかって言われていたんですね。誰でもお金を持ったらやっぱりそれに執着しますし、それは、そしたら誰が救われるだろうかってですね、弟子たちも言ったんですけど、でもその時に今日言われたのはこの今日の箇所なんですね。彼らをじっと見て、それは人にはできないことですが神はそうではありません、どんなことでも神にはできるのですって言われたんですね。でなので、まあ、例えばこのお金持ち この青年の人も、自分の罪を認めて神様を助けてくださいって主に助けを求めたら、また違った人生がですねこの中で起こっていったんじゃないかと思うんですけれども、神様にはできるんですね。なのでどんなことでも神にはできるっていうことをですね、イエス様はここで言っておられます。で私たちの歩みにおいても、私たちにはできないことですね。また神様の御心に何か言われても、この青年の選べないこととかできないこととかあると思うんですね、それぞれが。 でも神様にはできるので、私たちは神様に頼ってそれを行っていくっていうことをですね、成していきたいと思うんですね。でそして神様にはそれを行うことは私たちが不可能だと思ってもすることができます。例えば家族の問題だったとしても、その絶対これは解決できないだろうと思うこととかですね、この人は絶対この人の心は変わらないだろうと思うこととか、私自身で見るときに思いますし、病気だったらこの病気はきっと治らないだろうって思うような病気もあります。でも人にできないことを神様はできるんですね。なので神様に解決があるということをですね、覚えていきたいと思います。そして諦めないで今日は祈るっていうことをですね、求めていきたいと思いますね。私たちが祈るときに、神様は本当に私たちのそれが不可能だと思っても、祈るならば答えていってくださるんですね。で、私よく農業してるときにですね、こう あの畑で石とかが出てくるんですけど、開拓した年だったので、でそのなんかこう、まあ、小さい石ならいいんですけど、大きい石とか出てくるととてもこう、あのこれは出せないなと思うんですね。だけどその出さないとトラクターが壊れちゃいますし、あの困るので、何とかしなきゃと思うんですけど、ちょっと無理だなと思うんですけど、祈るとですね、こういろいろテコの原理をいろいろ動かしたりしてですね、するんですけど、こう取り出せたりするんですね。で、あのこれは無理だろうっていうことをですね、よく神様はあのさせてくださいましたけども、で、あのまあ、本当に小さなことなんですけど、皆さん日々そういう皆さんそういうこともあると思うんですね。なので、こう主に求めるっていうことをですね、諦めないで祈るっていうことを成していきたいと思います。で、ペテロという人はですね、このある時このヘロデ王に捕まって、あのもう4人1組の兵士ですね、4組に囲まれて、あの牢獄に入れられてですね、もう明日は処刑されるっていう、見せしめの処刑をされるっていう、そういう状況になった時に、もうペテロはもう完全にですね、あの死刑宣告されていたんですけども、その時に教会がこう熱心に彼らの向こうになりましたよね。そしてその時に天使が現れて、ペテロが救出されるっていうことが、奇跡が起こっていたんですね。で、そんなことはですね、ありえない。で、教会の人も結局ペテロがこう脱出して教会に戻ってきても信じられなくて、門を開けなかったわけですよね。で、だから本当に祈ってる人も信じていなかったんだけど、でもそれは神様がですね、彼を救出してくださいました。で、私たちの人生においても、どんなにその奇跡が不可能だと思っても諦めない、そして祈る人を通してですね、神を朝なされるっていうことをですね、覚えていきたいと思います。で、教会が新しい名前になってからですね、皆さんの周りもいろんな新しいことが始まっていると思うんですね。で、本当にこう神様は素晴らしいなと思うんですけど、さらに神様はですね、私たちが今不可能と思うことも、解決したり、また成就してくださいます。なので、諦めない、祈るということをですね、成していきたいと思います。